今日は教会共同体のお話で9回目でありますけれども、今日は信仰共同体について学びたいと思います。教会は信仰共同体であります。なぜならその信仰を告白することによって教会が始まったためであります。教会というものは建物でもなく、また何かの組織また制度でもありません。教会イエス・キリストを私たちの救い主として告白する人々の集まり、また集い、その共同体が教会であります。今日共に読みましたその本文の背景というものは、イエス様がフィリッポ・カイサリア地方で弟子たちと共に話し合った場所、その場面の御言葉であります。イエス様は弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているのかと問われました。人々は洗礼ヨハネ、またエリア、またエレミア、何か一人の預言者の一人であると答えていました。ではあなた方は私を何者というのかと問われたんですね。その質問に対してペトロがこのように告白をしました。15節から16節の御言葉を見れば、イエスは言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。ここでメシアというものは、その油注がれた人を指す意味であります。このことはイエス様が人としての姿でこの世に来られたものである、その意味であります。またその後、生ける神の子ですと答えているんですね。これは神様の子供であるイエス様のその神性を意味することであります。そのためにこのペトロの告白というものは、イエス様は完全なる人間、また完全なる神として人生と神性を共に持っておられる方、その信仰の告白であります。これに対してイエス様はこのように答えられました。17節の御言葉を見ると、するとイエスはお答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ。これはイエス様がそのペトロを褒めること以上の祝福の言葉であります。あなたがそのように答えることができたのは本当に神様からの恵みである。あなたは本当に幸いである。しかしあなたにこのようなことを告白するその信仰を与えたのは人間の力ではなく私の天の父なのだ。天の父の恵みによってあなたがその信仰の告白をすることができたというようなことであります。その後イエス様は教会に対して重要なことを語られました。18節から19節の御言葉を見れば、私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。このように話をしてくださいました。ここで岩と書いている、その概念を私たちがどのように理解し解釈するかによって本当にその意味が異なってくるものであります。ローマのカトリック、その教会ではこの岩のことをペトロと解釈します。ペトロ、すなわちその岩、そのペトロの名前の意味に岩という意味がありますけれども、そのためにイエス様がその教会の基礎石をペテロとして、ペテロにその権限を与え天の鍵を彼に授けた。そのためにローマの教皇はペテロの後継者であるために全ての教会 の力を彼が委任された、彼が持っている、そのように主張することであります。しかし、この御言葉の正確な解釈というのは、この岩という言葉、それはペトロ自身ではなく、ペトロがイエス様に答えたその信仰の告白、すなわち主イエスキリストはあなたはメシア、また生ける神の子ですというこの信仰の告白のもとに教会を建てられる、その意味であります。特定の一人の個人ではなく、その岩のような信仰の告白の上に教会を建てるという主の御言葉でありました。そのために教会共同体においてこの信仰の告白というものはとても重要なことであります。なぜならその信仰の岩の上に教会が建てられているため。そのために私たちはどんな信仰を告白しているのか、私たちはどんな信仰の告白を持って信仰生活をしているのか、私たち自身を見つめまた考えることが必要であります。私たちの信仰はどんな姿であるのか、私たちはどんな信仰の告白を持って信仰生活をしているのか、私たちの信仰はますます成長しているのか、それともある時点その信仰がとどまっているのではないのか、私たちの教会はどんな教会であるのか。このことは外形的な質問ではありません。何か位置的に地理的に何か教制がどんな教会であるのかではなくて、私たちの教会はどんな信仰に基づいて歩んでいるのか、その質問であります。私たちが信仰告白をするとき、また洗礼を受けるとき告白する内容があります。誓約する内容なんですね。あなたは次の信仰を告白し誓約をしなければなりません。いくつかの質問がありますけれども、その中で最も重要なこと、あなたは主イエスキリストを神の御子、また罪人の救い主として信じ、救いのために福音において提供されているキリストのみを受け入れ、彼にのみより頼みますか。この質問に対して私たちは信仰の告白をすることであります。その上を信じ、またそれを告白する者が洗礼、また信仰告白を受けていくことであります。私たちが普段このような信仰の告白を思い起こすことがありますけれども、その時間といえば私たちが礼拝の時にその使徒信条を告白するその時間もあるんですね。初代教会はローマの帝国から大きな迫害を受けていました。そのため信者の人一人一人は隠れて自分たちの信仰を確認し、また共に密かなところに隠れて礼拝を捧げていました。それが誰かに見つかってしまった場合には自分たちの命を失うかもしれない、そのためであったんですね。しかし時には新しい信者が共に礼拝を捧げる場合があります。これはとても嬉しいことでもありますが、同時に不安になることでもありました。その人はどんな人であるのか、その人が何か何週間か礼拝を共に参加し、しかしまた来れなくなってしまった場合に、もしその人が私たちが礼拝を捧げているそのところ、またその時間をローマの人々に伝えて、自分たちがみんな殺されるかもしれない、そのような不安を抱えていたためでありました。そのために新しく来た人々に厳しいその審査をしていましたが、基礎的な教育を施し、その教育を受けた後にその共同体で共に受け入れることになりました。その過程の中でその信仰を告白していたのが、私たちが今告白している使徒信条であります。使徒信条はその異教徒からの攻撃、 また私たちの信仰共同体を守るために作られた信仰の告白だけでなく、私たちの信仰の先輩たちが自分たちの命を懸けて守っていたキリスト教の遺産でもあります。オックスフォード大学の歴史神学教授としてのアリスタ・マクグラスという人が、その使徒信条とまた信仰の告白についてこのように説明をしました。探検時代に新大陸、アフリカ、アジア地域を航海した航海士の人々がいました。その当時には明確な地図またナビがなかったんです。単に経験に頼って進み出ました。進むうちに苦しみ、また船が破損することもあり、また暗礁に遭遇する場合もありました。嵐や急流に巻き込まれる時もありました。時にはその船を停泊するそのところに出会うこともありました。そのすべての過程を得て、彼らは自分たちの経験を日誌に記録し、地図を書きました。その地図を見て航海士の人々は、そのもっと航海を速やかに、また安全に航海することができました。それがまるで私たちが告白する使徒信条、またキリスト教の信仰の告白信条とも言えることができます。このように説明したんですね。私たちの信仰の先輩の人々が自分たちの命を懸けて守っていたその信仰、その信仰が何であるのか、彼らが自分たちの死を前にしてても恐れなかったキリスト教の信仰の核心、またその本質というものは、イエス様がどんな方であるのか、私たちが信じるそのイエス様について私たちはどんな信仰の告白をしているのか、そのイエスキリストによって私たちが生き、またイエス・キリストによって私たちが最後まで私たちの信仰を守り抜くことができることであります。愛する皆様、私たちが信じるキリスト教の信仰、また私たちが告白する信仰の告白というものは、私たちがどのように信仰生活をしていくのか、私たち自身の意思でもあり、またその信仰のために最後まで信仰を守り抜く、たとえ私たちの命が失われるかもしれない、それを前にしていても信仰を守るという決意でもあります。このような信仰の先輩たちの信仰の告白によって教会が建てられ、また福音が述べ伝えられ、今までその信仰が私たちに引き継がれていることであります。それが私たちが告白している信仰の告白であります。私たちが信仰の経験が積み重なって、何か教会で重要な役割をし、さまざまな活動をするときに、その信仰によって私たちが成長していくことなんですね。信仰の後輩の人々が私たちを見るときに、本当にその信仰を守るために、その教えられた信仰を守り抜くために、本当に神様をより頼み歩んでいる人々の姿を見て、私たちの信仰の後輩たちがその信仰を共に守り抜くようになっていくことであります。しかしその信仰というものは、始まりはそう簡単ではないんですね。どのように信仰が始められるか、どのようにしてその信仰の世界、また信仰イエス・キリストを受け入れることができるのか、マルコによる福音書の9章に出てくる話を見れば、一人の父がその子供のために、その霊に取り憑かれているその息子のために、本当に大きな苦しみを経験していました。彼はイエス様の弟子たちに、自分の子供を助けてください と願い求めたんですね。しかしそのイエス様の弟子たちは霊に取り憑かれていたその息子を癒すことが、またその霊を追い出すことはできなかったんですね。するとその父はイエス様に再び来られて、イエス様にお願いをしました。おできになるなら私どもを憐れんで助けてください。私たちは憐れみに助けてください。するとイエス様はこのように話をされたんですね。できればというか、信じる者には何でもできると言われました。その後霊に取り憑かれていた子供に対してこのような言葉を言われましたが、マルコによる福音書9章24節の御言葉を見れば、その子の父親はすぐに叫んだ、信じます、信仰のない私をお助けください。この言葉を見るときに、この父親は信仰を持っていることなんでしょうか、それとも信仰がないことなんでしょうか。彼はイエス様に信じますと言われました。しかしその後、信仰のない私を助けてくださいと言われたんですね。このことは私たちの信仰が完全ではないことを教えられることであります。これは私たちが信仰の歩みをする上で最も重要なことなんですね。また私たちの本当に正直な態度であり、また私たちの信仰の歩みと言えることであります。ある日その一人の信徒に出会いました。その夫と一緒に10年間教会を熱心に通っていた夫婦であったんですね。教会に熱心に出席をし、礼拝をし、また御言葉を聞きました。しかしその夫にはその信仰が生じなかったんですね。その10年間熱心に教会に通いながらも信仰が生じなかった。しかしある日その人が大きな病にかかってしまいました。その健康が悪化し、また妻は本当にその人に信仰告白し、イエス様を本当に心から受け入れてほしいことを勧めたんですね。しかし当分の間その信仰告白、洗礼を受ける決断ができました、できませんでしたが、しかしある日その信仰告白、また洗礼を受ける決意が与えられました。それでその方に会って、本当に10年近く熱心に教会に通っておりましたが、いや本当にイエス様を受け入れることはできないんですか、本当にいろんな御言葉を聞き、イエス様に礼拝をし、賛美を捧げておられましたが、本当にイエス様を信じることができないんでしょうかと問われました。すると、いや本当に礼拝を捧げて、また御言葉を聞きますけれども、本当に申し訳ありませんが、イエス様を信じることはできません、その信仰が私には与えられませんと答えたんですね。それで、では本当にその信仰が与えられることを望んでいるんですかと問われると、信仰がないんですけれども、しかしイエス様を信じたいです、でも信仰がありません、その時にマルコによる福音書の9章の御言葉を共に分かち合いました。信仰がないけれども、しかし私たちが神様に求める時に、神様私たちを憐れんでください、信仰がないものでありますけれども、主をどうかその信仰を与えてください、その信じるその信仰の確信を与えてください、イエス様をただただ知識、何か思い、何か自分が生活し、また納得できる、その論理的に納得してイエス様を信じる、そのようなものではなく、イエス様を信仰によって私たちを救い主として受け入れるように私を憐れんでください、そのように祈ってみたらどうですか。そのように祈れば神様はその信仰を与えてくださいます。私たちが信じることはできませんが、私たちのうちにはそのような義がなく、私たちの行いによってその信仰が与えられ、また救いが与えられるものではありませんが、イエス・キリストのうちにあるその義によって、 イエス様が私たち一人一人を愛してくださるその恵みによって私たちに救いが与えられることであります。私たちのうちにはそのような義がありませんが、イエス様どうか私たちを助けてください。その信じる信仰を与えてください。私は弱いものでありますが、イエス様によって私たちに救いが与えられること、その信仰を与えてください。そこから始めることであります。そのことを伝えて、その方は洗礼を受けて、また信仰生活をされたことであります。その方の経験を通して、本当に私たちの信仰がただただその信仰生活をしながら成長していくこと、また信仰の確信が御言葉を通して与えられること、時にはつまずき、また私たちが失敗し、また過ちを犯したとしても、私たちを支えてくださる神様の恵みを信頼し、より頼むことがどれほど恵みであるのか、どれほど大きな祝福であるのかを気づくことができました。しかし私たちが正直に、また冷静的に考えてみれば、もし私たちの内にあるその信仰がもし育たずに成長することなく、そこに留まっている時にはどうすればよいでしょうか。その時にも同じように、霊に取り憑かれた父がイエス様を慕い求めたように、私たちを憐れんでください。信仰がない私たちを主が救ってください。私たちの思いでは、私たちの経験ではその信仰の扉を開くことはできませんが、主をどうか私たちを助けてください。イエス様が十字架の上で死なれ、また隠れていて、そのドアの鍵を閉めていたその弟子たちのうちにイエス様が訪れて、あなた方に平和があるように、自分たちの力ではそのドアを扉を開くことのできない、イエス様を受け入れることのできない私たちでありますけれども、イエス様の恵みによって彼らがイエス様を受け入れ信じることができましたように、私たちの力ではなくイエスキリストの恵みによって信仰を与えてくださいと祈るときに、私たちにイエス様が信仰を与えてくださることを約束してくださるのであります。私たちが今歩んでいるその信仰生活、その信仰は時には私たちの知識のように、また私たちの思いのように思える時があるかもしれません。またそのような信仰を持って歩み、またその信仰生活をしている方がおられるかもしれません。しかしその小さな信仰でさえもとても尊い信仰であります。そこから始まっていくことなんですね。その小さな信仰から徐々に成長し、徐々に大きくなって、その私たちの小さな信仰、しかしイエス・キリストを信頼し告白し、また祈ることによって、その信仰がますます与えられ、また私たちの生活においてもその神様の恵みを味わっていくことができるのであります。1860年フランスにとても有名な名を当たり師がいました。彼の名前はシャルル・ブロンダンという人だったんですね。この人は5歳の時から体操学校に入って軽業師を学んで、本当にその有名な綱渡りのトップになりました。ある日この人がニューヨークタイムズにある広告を出したんですね。自分がそのナイアガラのところを綱渡りをしてそこに渡っていくっていうことでありました。その歴史的なことを、その瞬間を見るために多くの人々が集まったんですね。それでその多くの人々が集まっているところで、 いや、私がシャルル・ブロンダンであります。誰もが挑戦したことのない、その綱渡りを今から始めていきますと宣言しました。そのナイアガラというところは本当にその幅が330メートル、また高さが50メートル、その上を綱渡りしていくことは本当に凄ましいことであるんですね。またその1分間の間、本当に注がれる流れるその水の量というものは2億4200万ガロン、リットルで言えば約1億7000万リットルであります。想像を超えた音を立てながら流れるそのところを彼が渡っていったことなんですね。この写真を見れば彼が大きなボールを持って何の安全装備もつけずにそのナイアガラを渡っていったのであります。また彼がいろんなパフォーマンスをしたんですね。何か手押し車を持って、また目隠しをしてその綱を渡っていきました。何度か成功して多くの人々が熱狂し始めたんですね。その時にそのブロンダンが人々にこのように質問をしました。私は今まで歴史上誰もが行ったことのない大きな働きをしました。またこれから新たな試みをしようとしております。もし私が人を担いでここを渡ることができるとあなた方は信じておりますか。私がこの人を背負ってその綱を渡ることができるとあなた方は信じますか。どう思いますかと答えたんですね。すると多くの人々が、いやあなたならできます、あなたが今まで見せてくださったそのパフォーマンスを見れば、たとえそれが無理のように見えますけど、しかしあなたならできると私たちは信じますと言われたんですね。あなたなら必ずできる。するとブロンダンが人々にこのように問われました。ではあなた方の中で一人が志願して前に出てくださいと言われたんですね。すると突然その沈黙が流れました。沈黙が流れて、いやあなたなら必ず人を背負って渡ることができると言われましたが、しかし実際に、ではあなたがそのところにまた進み出てくださいというその質問に対しては誰もが出てくることができなかったんですね。まあ気まずいその沈黙がしばらく流れた時に、誰かがある一人が、じゃあ私が出てきますと勇気を持って手を挙げました。その人はそのブロンダンの長い友人であったマネージャーで、まあ友人でもありマネージャーであったハリー・コルコートという人だったんですね。この写真を見れば本当にそのブロンダンがそのマネージャーを背に負ってナイアガラのところを渡っていくことができたのであります。人々は彼のブロンダンがいろんな綱渡りをして彼の力をみんな信じました。また彼が人を背負ってその綱渡りをすることができることも信じていたんですね。しかし、ではあなたが出てきてください、一人志願して私の前に出てくださいと言われた時には誰も出ることができなかったのであります。このことはその人に対して確かな信仰があるけれども、しかしその信仰というものはただ単なる知識、何か心、何か唇だけの信仰の告白に過ぎなかったことであります。しかし皆さん、私たちの信仰も時には同じような信仰の歩みをするのではないでしょうか。私たちの信仰も最初はそうかもしれません。本当に未熟であり、また見るからに本当に主の御前で恥ずかしいその信仰の告白かもしれません。ただただその知識において、ただただ口元で告白する信仰の告白、その小さな信仰に であるかもしれません。しかしその小さな信仰がますますイエス・キリストを信じることによって、本当イエス・キリストに祈り、またその信仰を主体求めていくときに、私たちが大胆に主の御前で私もその信仰の歩みをしていきます。だんだんと成長し、それが信仰の告白、ただ教会の中でとどまるのではなく、私たちが世に出ていった時に、私たちの家庭、私たちの職場、私たちがそれぞれ置かれている場所で信仰者としての信仰の告白、その生活の歩みをできることであります。その信仰というのはただただの口の告白ではなく、イエス・キリストの力によって行う信仰の力になっていくことなんですね。神様は時々私たちの信仰を試みられる、試される時があります。八つの当たりをすることと同じように、ただただ多くの人々の中に囲まれて何か歓声を上げている、そのような信仰の持ち主であるのか、それとも私が出ていきます、私はあなたを信じますと決断して主の御前に進み出ることのできる信仰の持ち主であるのか、時に私たちに問われることがあります。そう、私たちの信仰の告白を試されるとき、イエス様、私を憐れんでください、私は本当に小さなものであり弱い信仰の持ち主でありますけれども、しかし私たちの内にある義ではなく、イエス・キリストから与えられるその恵みによって進み出る力を与えてください、私を憐れんでくださいと告白し、歩み出す者に神様は大きな恵みと祝福を与えてくださると約束してくださるものであります。湖の上を歩く経験をしたペトロのように、出血が続く女が服に触れさえすればその病が癒される、その信仰を持ってイエス様の方に進み出たように、私たちの思い、私たちの経験、私たちの考え、私たちの論理では納得できない、目の前にあるヨルダン川を渡ることはできませんが、しかしイエス様の御言葉を信じてその足を踏み出すとき、ヨルダン川が乾く、その奇跡を私たちが日々体験して歩むことができるのであります。そのために教会というものは信仰共同体の庭とも言えることができるんですね。教会学校のお友達一人一人がお母さんやお父さん、また周りの人々に支えられて共に礼拝を捧げている、その家庭の中で神様に賛美をし、また御言葉を聞き、またお祈りをすることなんですね。しかしその中で最も大事なことは、そのお母さんやお父さん、また周りの人々と共に礼拝を捧げるその過程、その時間を通してそのお友達一人一人に信仰が少しずつ与えられることであります。教会というところはそういうところなんですね。共に礼拝を捧げることがどれほど幸せなことであるんでしょうか。その信仰の庭で私たちが共に成長し、信仰によって根を下ろし、また幹を立て、その庭で美しい花と実りが与えられていくことであります。それが教会共同体、また信仰共同体において大きな祝福であり、また実りでもあります。私たち春日井教会信仰の共同体が、私たちの次の世代、また次世代に良い信仰の庭となります。私たちの信仰の歩みを通して、 イエス・キリストの福音を述べ伝えられることができますように。私たちは弱いものであり、また未熟なものであって、時には失敗し過ちを犯したとしても、しかしイエス・キリストが私たちのために十字架の上にかかり、また私たちを最後まで諦めないで愛してくださる、その信仰の確信を持って歩む姿勢、自分を見ればつまずくことしかできない、また自分の力を見れば本当に倒れることしかできない弱いものでありますけれども、しかし主イエス・キリストの恵みを信じ、主イエス・キリストを見上げて歩む私たちの信仰の姿を通して、私たちの周りの人々、また教会学校のお友達一人一人がイエス・キリストに確かな信仰を持つことができるように、その小さな信仰の根が与えられますように、教会共同体信仰の庭となって、私たちが共に信仰によって成長して、また美しい実りが私たちにますます与えられるように、私たちの働きを通してこの地域だけでなく全世界にイエス・キリストの福音が述べ伝えられ、多くの美しい実りがますます与えられる、その信仰共同体として共に成長していくことができますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、今日信仰について共に学ぶことができました。私たちは弱いものであり、また時には信仰が揺れ動き、またつまずき、また倒れてしまう時もあります。しかし主イエス・キリストはそれにもかかわらず私たちを愛し、最後まで諦めないで私たちを守り支え、また導いてくださる、その約束を与えてくださったことを感謝いたします。主よ、どうか私たちの信仰が小さな信仰でありますけれども、主は尊くその信仰を用いてくださることを感謝いたします。主よ、どうかその信仰がますます成長していくことができますように、私たちが共に支え合い、また祈り合い、イエス・キリストを信じて歩み出す、その働きを通して私たちの周りの人々がイエス様を信じ、その信仰が与えられますように、私たちの子供たち、また私たちの周りの人々が、私たちがイエス様を信じて歩む、その信仰の歩みを通してイエス様を知ることができますように、また信仰が与えられますように、また共に私たちが礼拝を捧げていることがどれほど幸せなことであるのか、私たちが周りの人々のためにお祈りをすることができますように、また春日教会が信仰の共同体、また信仰の庭としてますます美しい祈りが与えられますように、お祈りの知恵と導きを与えてください。どうか今週の歩みの上にも主イエス・キリストを信じる、その信仰の確信によって、小さな信仰の歩みによって大きな恵みが与えられますように、一人一人を主が守り支えてください。すべてのことを主に委ねて、主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。